I greet you this morning, especially the young.
特にカンファレンスセンターと世界各地の会場に集っているワコードの皆さんにお話しします。皆さんは特別な使命を持った選ばれた世代です。ですから、ホランド長老と同じように皆さんに話します。何年も前にフロリダにいる親戚を訪ねたとき、そこから遠くない場所で竜巻が起きました。ラズバンド長老の話ほど深刻なものではありませんでしたが、トレーラーハウスに住んでいたある女性は浴室に逃げ込みました。トレーラーハウスが激しく揺れ始め、しばらくすると隣人の声が聞こえてきました。私はここよ、前の方にいるわ。浴室から出てみると、驚いたことに自分のトレーラーハウスが竜巻で空中に飛ばされ、隣人のトレーラーハウスの上にそのまま乗っかっているではありませんか。若い友人の皆さん、世界は救い主の再臨を穏やかに迎えるわけではありません。聖文は全ての物事が混乱すると宣言しています。ブリガム・ヤングはこう言いました。この教会が設立された時に私が受けた啓示は、教会が拡大し、繁栄し、成長し、発展することと、地上の国々の間で福音が広がりにつれて、サタンの力も強まるということです。これまでに予言されてきた地震や戦争よりも、もっと気がかりなのは、霊を滅ぼす嵐です。それは皆さんを霊的な土台から根こそぎ引き抜き、思いもかけなかった場所へと連れ去ります。時には自分が移動していることに気づかないことさえあるのです。最悪の嵐はサタンの誘惑です。罪は常に世界に存在してきましたが、今ほど近寄りやすく、避けがたく、受け入れやすかったことはありません。もちろん罪の嵐を鎮める強い力があります。それは悔い改めと呼ばれています。人生で遭遇する嵐は全て自分の行いが原因とは限りません。他の人の間違った選択や死すべき世のゆえに起こるものもあります。ボイド K パッカー会長は少年の頃、小児麻痺を患いました。ダリン・ H ・オークス長老は7歳の時、父親が突然亡くなりました。中央若い女性会長会のマッコンキー姉妹は10代の時、両親が離婚しました。皆さんにも試練が訪れますが、神を信頼する時、試練を通して信仰が強められるのです。自然界では風の強い環境で育つ樹木は他の木よりも強くなります。若い木に風が当たると、木の内にある力が2つのことを行います。第一に、根を刺激してより早くより深く伸びるようにします。第二に、幹や枝をさらに太くして、風の力に負けないしなやかさを増すような細胞構造を作り始めます。こうして一層強くなった根と枝がたびたび吹いてくる風から木を守るのです。皆さんは神にとって樹木よりはるかに貴重な存在です。神の息子、娘です。神は皆さんの霊を人生の嵐に負けない強い霊として創造されました。若い時に嵐に遭うと、強風に吹かれた若木のように皆さんは霊的な強さを増し加え、将来に備えることができるのです。嵐に備えるにはどうしたらよいでしょう。覚えておきなさい。神の御子であるキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならない。そうすれば、大風が旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、まことに悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それがあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば、あなたたちはその岩の上に建てられているからである。こうすれば嵐にあっても安全です。モンソン大官庁はこう述べています。かつては教会の標準と世の標準にはほとんど差がありませんでしたが、 今や大きな溝ができていて、ますます深くなるばかりです。この溝はある人たちに霊的な意味での大きな混乱を引き起こす原因となっています。一例を挙げましょう。先月、大韓教会と十二使徒定員会は世界中の教会指導者に手紙を出してこう述べました。神が定められた道徳に関する立法が民法の変更により変わることはありませんし、全く変えることもできません。神はたとえ社会の意見や潮流と異なるとしても、神の戒めを守り続けるよう私たちに期待しておられます。神の純潔の立法は明白です。すなわち、性的な関係を持つことは夫と妻として正式に法律にのっとって結婚した男女間でのみ適切だということです。私たちは家族世界への宣言に記された教義を見直すよう切にお願いします。世の人が主の純潔の立法から離れていっても、私たちは離れません。モンソン大官庁は言いました。人類の救い主はご自身のことを世にあって世のものではないと言われました。私たちも偽りの概念や偽りの教えを拒み、神の命じられたことに忠実であれば、世にあって世のものとならないでいられるのです。多くの政府や個人が結婚の定義を変えていますが、主は変えておられません。天地創造の時、神は男と女、すなわちアダムとエバの間に結婚を定められました。結婚の目的は大人が自分の望みを満たしたり達成したりすることにとどまらず、さらに重要なのは子供を産み育て養うための理想的な環境を作ることです。家族は天の宝です。なぜこの教えを繰り返すのでしょうか。パウロのように、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぎます。主イエス・キリストの使徒としての責任は、神の子供たちのために定められた創造主の計画を教え、神の戒めを無視した時の結果について警告することなのです。先日、アメリカ出身のローレルの若い女性と話しました。彼女のメールから引用します。この1年間、 Facebook で友達になった人たちが結婚について投稿し始めました。多くの人が同性の結婚に賛成し、末日生徒の中にも支持する人がいました。私は何も書きませんでした。私は従来の結婚観を信じていることを注意深く述べることにしました。自分のプロフィール写真に、私は男女間の結婚が正しいと信じていますと付け加えました。即座にメッセージが返ってきました。あなたは利己的だ、独善的な人ね。私を奴隷主義者に例えた人もいました。教会の活発な親友からこう書かれてしまいました。時代遅れになるわよ。世の中は変わっているのだから、あなたも変わらなくちゃね。私は反論しませんでしたが、自分の意見を削除しませんでした。モンソン大官庁がおっしゃったように、時には一人でも気高く立たなくてはなりません。教会の青少年が一致して、神と神の生ける預言者の教えに忠実に従うよう願っています。私たちが特に気にかけているのは、同性に惹かれる性質に苦しんでいる人たちです。それは大きな試練です。この信仰の試しに勇気を持って立ち向かい、神の戒めに忠実に生活している人に、私は愛と称賛の言葉を送ります。しかし、人の決定や信条がどうあろうと、私たちは全ての人に親切と思いやりを示します。救い主は友人だけでなく、意見の異なる人や拒む人をも愛するように教えられました。 あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか、兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。預言者ジョセフは独善的になることについて警告し、すべての人に対して彼らを自分の肩に乗せていると感じるまで心を開くように進めています。イエス・キリストの福音には嘲笑や虐待、偏見の入り込む余地はないのです。もし教会の指導者から受ける勧告に疑問を感じるなら、皆さんの正直な気持ちについて両親や指導者と話し合ってください。皆さんには預言者への信頼から得られる強さが必要です。リー大官庁はこう述べています。教会の会員として私たちが持つ唯一の安全策は、主が預言者を通じてくだされた言葉や戒めに聞き従うことです。忍耐や信仰を必要とすることや、メッセージを快く思えないことがあるかもしれません。自分の政治的な見解や社会観と相入れず、生活を犠牲にしなければならないこともあるかもしれません。しかし主ご自身の口から出ている教えとして、それに耳を傾けるならば、地獄の門もあなた方に打ち勝つことはなく、主なる神はあなた方の前から闇の力を追い払ってくださるのです。人生の嵐を避けるもう一つの力強い守りはモルモン書にあります。アイリング館長は10代の頃、家族で新しい町へ引っ越しました。初めのうち引っ越したことが嫌で友達もできませんでした。高校生活にも溶け込めないと感じていました。やがてさまざまな嵐がやってきました。そこでどうしたかというと、モルモン書の研究に全力を傾け、何度も何度も読み通したのです。15年後にアイリング館長は話しています。モルモン書に戻って、その言葉を深く何度も味わうのが好きです。モルモン書はイエスがキリストであるという最も力強い証が書かれた書物です。主はもう一つの方法を、悪魔の嵐より力ある霊的な賜物を用意してくださいました。あなた方は聖なる場所に立ち、動かされないようにしなさい。私が10代の頃、神殿は13しかありませんでした。今は142あります。教会員の 85% が神殿から320キロ以内に住んでいることになります。主は皆さんの世代に他のどの世代よりもたやすく神殿に入れるようにしてくださったのです。皆さんは神殿でバプテスマの白い衣を着て立っていたことを覚えていますか？どんな気持ちがしましたか？神殿では神聖な気持ちを強く感じます。救い主の平安が世の中を吹き荒れる嵐をすべて沈めてくれます。皆さんが神殿で感じる気持ちは、生活の中でも感じるべきものです。すでにこの世を去った皆さんの祖父母や遠い親戚を探し出してください。彼らの名前を携えて神殿に参入してください。皆さんは先祖について知るとき、彼らの生活や結婚、子供に対する模範、義の規範について、時には避けるべき悪い行いについて理解することでしょう。皆さんは将来神殿で世界の創造について、アダムとエバの生活について、そして最も大切な救い主イエス・キリストについてさらに深く学ぶでしょう。和光堂の皆さん、私たちは皆さんを愛し、称賛し、皆さんのために祈っています。この世の嵐に引きずり落とされないでください。現代は皆さんの時代です。主イエス・キリストの弟子として強く立つ時です。贖い主の岩の上に自分の土台をもっと堅固に築いてください。主の生涯と教えをもっと大切にしてください。主の模範と戒めにもっと熱心に従ってください。主の愛と憐れみ、贖いの賜物をもっと深く心に抱いてください。皆さんはそうするときに、試練や誘惑や混乱という世の嵐が皆さんの成長を助けるためのチャレンジであることが分かることでしょう。そして 年々義にかなった生活を送るにつれて、イエスがキリストであることを自分の経験を通して何度も確信することでしょう。皆さんの足元の霊的な岩は安定し堅固になるでしょう。そしてキリストの再臨の最後の準備のためにこの時代に置かれたことを喜ぶでしょう。主はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくると言われました。イエスがキリストであることを明かします。これは皆さんへの約束です。この約束は真実です。主は生きておられます。イエスキリストの御名により明かします。アーメン。